新聞記者ラジオ。
こんにちは、東京新聞デジタル編集部の三輪義人です。東京新聞の記者が同僚記者に直撃する番組、新聞記者ラジオ。今回は社会部の奥野綾記者に、性別を変えるための手術要件って何について聞きたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。社会部の奥野綾です。
まず今日のテーマの性別変更の手術要件ということなんですけど、
はい、
これ、まあ、そもそも何のことだかわからない人も多いと思うんですけど、この性別変更っていうのは、女性から男性とか男性から女性になるっていうこと。
そうですね、あの戸籍上の話なんですけど、日本ではこう生まれた時に、まあ、医者、まあ、多くは医者だと思うんですけど、あの女の子ですねとか男の子ですねとかって生まれた時言われて、まあ、それに基づいて、あの出生届出すと戸籍上、まあ、男女ってなると思うんですけど、まあ、この出生時生まれた時に、まあ、割り当てられたって、まあ、いう言い方をされることが多いんですけど、その性別に対して、まあ、こう違和感を持ってる人っていうのが一定数いて、でそういう、まあ、性別違和がある人たちが、まあ、その一定の条件を満たした要件を満たした場合に戸籍上の性別を変えることができるっていうことなんですよね。
なるほど、そういう制度がある、
はいはい、
まあ、そういうのは聞きますよね、
はい。でまあ、その戸籍上の性別を変更する時の話で、まあ、この要件を定めているのが性同一性障害特例法という法律があるんですけど、この法律の、まあ、ある規定が憲法違反ではないかってことが問われた家事審判というの決定が2023年10月25日に最高裁の大法廷というところでありました。
はなるほど。で今回はその話、
ね、そうですね、このだから法律がそもそもどんな法律で、まあ、その最高裁の決定で何が変わるのまたは変わらないのっていうところを話していきたいと思います。
はい、お願いします。でこの性同一性障害特例法っていうのはどういう法律なんですか？
そうなんですね、この、まあ、正直あまり馴染みがない人も多いと思うんですけど、正式名称を性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律って
長いですね。
で略して、まあ、特例法とかっていうわけなんですけど、2003年に成立して2004年に施行されています。
あ、結構最近ですね。
最近でも20年ぐらい前。20
年前、うん、
でこの性別変更した人っていうのが、まあ記事にも出てますけど、2022年までに計11,919人と、されています。でこの数多いですかね。多いと思われます。
1万人多そうな感じ。1万人っていうと、
ね、1万人と聞くと、ただこれ、まあ、約20年の累計で、
あ20年
そうで、実はまあ後で説明するんですけど、この戸籍変更には、戸籍の性別変更には手術要件っていうのがあって、それがまあ結局ネックになって、実際にまあ戸籍上の性別を変更したくてもできない人っていうのもかなり多いと見られています。あ
そうなんですか。手術要件っていうのが必要、
うんうん、そうなんですよ。で、まあ、この手術要件をじゃあ具体的に説明していくと、まあ、その今の法律だとですね、その戸籍上の性別を変更するときに生殖機能をなくす手術が事実上まあ必要になるっていう、これを手術要件と言います。
ほうほうほうほう。
で具体的には生殖不能要件と外観要件と呼ばれていて、
はい、
まあ、それを合わせて手術要件と呼ばれてるんですけど、
はい、
まあ、これがまあ日本はこの人権侵害にあたるってことで撤廃するべきだっていうのを結構国際機関とかから言われてきている。
あなるほど。手術要件の中でも2つ、
そう2つあって、
その生殖不能要件っていうのと外観要件、
はい、
で、はい、
これがまあ具体的に何を意味するかっていうと、うん、まあ、そもそもこの性同一性障害特例法っていう法律では、まあ、性別変更したいという人がいたときに、
はい、
2人以上のまあ医師から性同一性障害という診断をされた上で、
うん、
5つの要件を全て満たした人が、
うん、
まあ、家庭裁判所にこの性別の取り扱いの変更の審判というのを申し立てて、それで認められて性別変更するっていうまあ流れがあるんですよ。
結構大変ですね。
まあ、正直大変だと思います。
うん、
でこの5つの要件のっていうのがまああるんですけど、その5つの要件っていうのがその18歳以上とかまあいろいろあって、
はい、
でその中の、まあ、手術要件っていうのが4番目に生殖腺がないこと、または生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること、うん、これがその生殖不能要件。
なんか難しい法律
用語ですね。まあ要は生殖腺なんで、まあ、精巣とか卵巣とかがない、もしくは、場合によっては永続的に欠くっていうのは、まあ、例えば病気とかで取ってしまっていたりとか、
ああもう例えばそういう能力がないとか、
うん、そうで5番目がその身体について他の性別にかかる身体の性器にかかる部分に禁止する外観を備えていることって、これ法律上書いてあるんですけど、
どういうことですか。
これどういう意味かっていうと、その変更する性別、変更後の性別の、はい、に似た、まあ、性器の部分が似ていることを、まあ、求めていて、これがいわゆる外観要件って言われるものなんですけど。
なるほど。あ、じゃあその変わった性別のところ、あの変更した先の、
そう、先の性器に似てるような外観を備えておくこと。
あ、なんか作ったりしなきゃいけないってことなんですか。
まあそう、場合によっては。でもまあそこはちょっと後で説明しますけど、このまあ2つの要件を合わせて、まあ、いわゆる手術要件と呼ばれていて、具体的には精巣や卵巣、あと男性の場合は、まあ、陰茎と呼ばれる部分を取らないと、まあ、性別変更ができないという現状になってます。
なるほど。これじゃあそういう性器にトラブルがなくても、うん、性別変更するためには手術をしなければならない。
そうです。だから健康的な体にメスを入れるということになりかねない、というか基本的にはなるということで、この要件については2003年にまあこの法律ができてから、はい、その後実は欧米の各国で、まあ、こういう手術を課しているような法律がどんどん、まあ、人権侵害だということで、この手術要件をなくしたりとかね、もともと作った法律に入れてこなかったりするっていうところがどんどんこの20年で増えてきている中で、うん、当時あの2003年のその法律制定当時から日本でもそもそもこの要件については、まあ、厳しすぎるんじゃないかって批判がもうあったようなんですけど、うん、この20年間でとにかく、まあ、人権侵害だっていう面がより強まってきた部分なんですよね、うんうんうん、
なるほど。
で2014年にはその WHO などがその撤廃すべきだっていう共同声明出してますし、まあ、その前後少なくとも2010年からだと思うんですけど、国際機関がこれは問題だっていうことで日本にこの要件をなくすように指摘勧告していると。
なるほど。
ことです。
あ、まあ、そういう世界の流れとしても、うん、そういう手術要件というのは人権侵害だっていうような流れだったということなんですね。
やっぱりその事実上手術を課すことになるわけで、健康的な体にメスを入れるということになることについては、うん、まあ、ある、まあ、専門家の方なんかは、まあ、日本でも優生保護法、はい、に似た部分もあるっていう指摘もありましたよね。
なるほど。で、まあ、そういう流れで今回の最高裁はどんな、
はい、で今回の、まあ、最高裁の大法廷の決定っていうのは、まあ、このさっき言った4番の生殖不能要件が違憲かどうかっていうのがまず争われていました。
なるほど。
で結論から言うと、まあ、あの規定、生殖不能要件については違憲判断ということで、
うんうん、
しかもあの裁判官15人なんですけど、はい、最高裁の大法廷で15人全員一致の結論でこれは違憲だっていうことで。
なるほど。
でこういうふうに最高裁が法令を違憲だってしたのはあの戦後12件目なんですよね。だから かなり珍しい。
そうなんですね。
っていうことが言えます。で具体的にはじゃあなんでこの規定が違憲かっていうと、言葉が結構難しいんでざっくり言うとなんですけど、はい、強度な身体的侵襲の手術、うん、まあだから、体にメスを入れて手術をするか、もしくは性別変更を断念するかの過酷な二者選択をこの規定が迫ってるよということなんですね、うん、その、まあ、点を問題視して違憲だっていう判断をしています。
なるほど。まあそうですよね。自分としては、まあ、今の性別に、うん、から変えたいって思ってても、うんうん、そういう手術をしなきゃいけない。
そうですね。
で、その手術をしなければ性別変更はできないっていう、うんうん、まあ、そのどっちも辛い そう選択ってことですよね。
これがまあ憲法を、まあ、幸福追求権というのを定めた憲法13条に関して、まあ、位権だというふうに位置づけています。結論づけていますね。
もう一個の外観要件の方はどうなんですか。
で、外観要件っていうのはまあ、まだちょっと審理を尽くす必要があるということで今回の、最高裁の決定では憲法判断していません。なので高裁に差し戻しているんですよね。でこれがおそらく2024年にはこの結論も出るんじゃないかと今言われています。
なるほど。でもなんか最高裁の裁判官の中にはその外観要件についてももう憲法違反だみたいな意見の方もいらっしゃった。
なんか3人だったと思うんですけど、そういう裁判官が、個別意見とかですね、補足意見みたいな形で、まあ個別にこの点はこうだと思うっていうのを裁判官言えるんですけど、はい、そこの部分で確か指摘してました。というかその部分は三輪記者が確か、うん、記事で当日書いてくれていたような気もします。だから少なくとも今回4番の、規定に関しては全員一致で違憲なんですけども、まあ、その第5要件その外観要件に関しても、違憲性が高いと、個別にこう指摘している裁判官の意見もあったということですね。
そうですね。三浦裁判官はそういう個別意見のところで、うんうん、はい、まあ、今回そういう外観要件でまあ反対してる人たちがいると、
うん、
っていうのは例えば銭湯とかに、うんうん、まあ、異性の性器がついたまま入ってくると、うん、まあ、女風呂とかに入ってくるとすごく困るっていうか、そのトラブルが起きるみたいな反対意見があると、
うんう
ん、でもただそれって合理的ではなくて、うん、そういう銭湯の風紀を乱すような人っていうのは、まあ、別の条件で保護できるというか、
うんうんうん、
そういう社会生活上の混乱が起こるっていうことは極めて稀だっていうことに言っていて、うん、まあ、外観要件が必要な必要性っていうのは相当に低いものになってると、
うん、っていうそういえば指摘ありましたね。
はい、
うんうんうん、そうですねっていう感じなので、まあ、その外観要件については今回の違憲判断というのはまあ出てないんですけども、その結論もまあ近々出るんじゃないかということで、で今ちょっと宮城さんも言ってたように、結構この最高裁の決定後に、まあ、デマも広がってたりしますし、そもそも今回の、うん、決定っていうのはその出生時生まれた時に男性とされた人と女性とされた人で、うん、結構その影響というか意味するところが大きく変わってきます。
あ、というと
というとですね、まあ、いわゆる出生時に女性ってされた人が、まあ、男性に戸籍変更したい場合、
うん、
ホルモン療法って言ってホルモンを摂取すると陰核部分が肥大化することで、うん、実質的にこの第5要件の外観要件をまあ満たしたとして、実は戸籍変更が認められるケースがあります。
あ、じゃあもう実際にそれで本当にメス入れるような手術をしなくてもこれで OK ですと。
で、今回この第4の生殖不能要件が違憲とされたことで、法律上は変わってないんですけれども、まあ、おそらくその家事審判の際に最高裁の決定っていうのはその個別のこう家事審判の時にもちろん考慮されると思うので、うん、まあ、いわゆるその卵巣とか、精巣を取って ないとしても、うん、第4要件生殖不能要件はまあパスした上で、じゃあ外観要件はどうかって見た時に、もともと出生時に女性の人の場合はホルモン療法によってさっき言ったようにそのいわゆる性器の部分が変更後の男性の性器とみなすとされれば、まあ、事実上手術がなくても戸籍上の性別変更が認められる可能性が高まるというか、まあ、実質認められます
よ。あ、まあ、負担が減って良かったですね。
そうですね、うん、それはいいんですけど、一方で出生時に男性とされた人っていうのは、はい、結局見た目上を、まあ、いわゆるペニスがあることになって、これを、要件を満たすためにはそれを、まあ、切除する、結局手術が必要になってしまう。
まあそうなりますよね。
そうしないと外観要件の部分に引っかかるということになるんですよ、うんうんうん、で実質だから第4要件のその 生殖不能要件と外観要件がセットなのが、まあ、男性、出生で男性ということなので、最高裁の決定によって実際にはこの出生時に男性だった人、女性だった人、それぞれでだいぶその意味するところが違う。
あ、そうですね、
うん、っていう不平等があるということですね。
なるほど。その同じ性別変更したいっていう人の中でもある種分断みたいな感じになっちゃう。
そうですね、分かれてしまう現状だと。なので当事者団体 の、まあ、その全国組織である LGBT 法連合会というところがあるんですけども、うん、全国100人ぐらいの団体が、まあ、あの賛同団体として入っているようなところが2023年の11月27日に、記者会見をしているんですけれども、
は
い、
今回はここまで、次回へ続きます。